サバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピ
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダン
Adinna adana melamani sikha padam samadhiyami.
Adinna adana melamani sikha padam samadhiyami.
Kame sumicha chara velamaniSikkhapadam samadhiyami.
Kame sumicchacara veramani Sikkhapadam samadhiyami.
Musavada veramani SikkhapadamSamadhiyami.
Musavada veramani Sikkhapadam samadhiyami.
Sramelaya majjhapamadattana veramani Sikkhapadam samadhiyami.
Sramelaya majjhapamadattana veramani Sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu.
Sadhu sadhu sadhu.
はい、じゃあ般若心経いきますね。マカハンニャハラミタ心経行事般若波羅蜜多智勝堅固苦悩一切苦役者利子即是苦即是是金珠尊業式薬部是舎利子是諸福祖不屈不挠増不減是功苦住色無住尊業色無減意味心意色小光味即法限界内し無意識界無明薬無無明人内し薬無老死人苦樹滅道無知薬無徳無生徒公大沙汰般若三宝内高知涅槃阿弥陀是内修是内妙修是无上修无等修最苦実不幸幸せす般若羅蜜多修即切修罰夜天波羅夜天波羅 主上と皆ともに仏道上善こと
開いてる。ここ、はい、来て。ここもうここ取っちゃっていいから。はい、もうここ取っちゃった。ここ取っちゃった。でここで手振って、このインスタに対して。そしたらね、今からねちょっとお話しさせていただきます。今日ねちょっと初めての方結構いらっしゃるので、よくねローコンテクストとハイコンテクストとね言い方していて、もうすでにコンテクストを共有している人が多いと、もうその前提になっていることをいちいち説明しないで一気に話すっていうね、それがハイコンテクストですね。でそれに対して、文脈を、共有してない人がたくさんいると、そういうものを前提としないで、話していくね、ローコンテクストっていうねあって、私も場所場所によってそれ使い分けてるつもりなんだけども、特に、地方へ行った場合ですね、名古屋とか関西とかね、はかなりローコンテクストで話して、で、東京関東の場合は目黒不動産総務さんなんかだと結構不特定多数の人にも分かるような話をするんですけども、この一方案はね、わりかし一番ハイコンテクストで、いうのも大体毎週来てる人がほとんどなんで、毎週話してるようなことを繰り返したらあれなんで、毎回違う話をしてるんですけども、今日はね、今のこの、もちろんコロナのですね、ことで、皆さんいろいろ不安だと思うので、それについてねちょっといろいろどこからお話できたらいいかなと思いますね。要するに、もちろん私は医療者じゃないから コロナウイルスのね、あの特徴なんか分かんないしあの、どうすべきかなんていうのも、まあ、まあ一応私は厚労省とかね、そういうところは情報は全部チェックして、ますので、あのますけども、あのそんなことについてはお話できるわけないので、なので、まあ、こういう非常に不安な、状況の中で、人間の心が、ね、どういう働きをしてしまうのか、ね、それについてちょっとお話ししていきたいと思います。まあ、あのそうか、今日もね、あのお医者さん一人来てらっしゃるけども、この間、まあ、名古屋にまでいらした方で、その時もね、コロナの話はこれ医学がもちろん、特に、ね、感染症 の, あの専門家の人があの、全部一番重要な判断しなきゃいけないのはもちろんそうなんだけども、あのそれだけで間に合うわけがなくて、それを中心にしてやっぱりあの相手にしてのみんな人間の心なんで、心の問題をしないとあのなかなか難しいっていうね話ですね。で、ただね、我々はこれも一回やってるんですよ。あのいつかっていうともちろんあの9年前ですね、311の時ですね。で、もちろん放射能と、ね、ウイルスっていうのは全く違うけれども、ある意味非常に似てますよね。まず見えないっていうね、見えない、見えない、あの、まあ、顕微鏡を使えばコロナもね見えちゃって、あの今あのコロナのね、あの丸いのでいろんなついて、であのタイとかなんかとね、あれをミートボールでねコロナを作って、であのえのきだけを刺してね、それでコロナ鍋とか行ってね、みんなで食べてるんですよね、うん、まあコロナをあの乗り越えるために行ってね、まあそうだけど、まああの問題はもちろん肉眼には見えなくて、で想像すればいくらでもいろんな不安が、立ち上がってくるっていうのでは、ほとんどあのこのコロナウイルスと放射能っていうのは全く一緒 でそれに対して、どう反応してきたかっていうのはもうたっぷりと、この9年間でねやってきて、で私ももちろん311の時、の経験があって、でほぼね同じ展開に今なっているような気がします。だいたいこの人はこういう発言するだろうなっていうのと、あこの人はこういう発言するだろうなと、本当にもう全く同じなんですよね。あのなので、ただ問題は、あの311の時も非常に福島ってね、今日も福島の方がいらっしゃってるんだけど、福島って非常に ある一つの地方を中心だったけども、今回はもう福島どころの話じゃなくて、あと日本どころの話じゃなくて、もう全世界に広がってね、今はあのヨーロッパ、あのアメリカまでね、とんでもないことになってますけども、そうするとあの時は非常に、一極集中だったけども、今は全世界的になっているっていうね、なんだけども、ほぼね全く同じ構造をしている、人の心の面から言うとですね、なので311の後に、我々がたくさん学んだことがそっくりそのまま今回使える、実際使えてます。まあ、例えば情報ですね、放射能の後の、情報がどこから正しい情報が流れて、どこで歪んだ情報になっていくかね、それ今回全く同じなんですよ。どこら辺から正しい情報が流れてきて、どこで歪んだ情報になってしまうのかってね。なので、非常に楽で、私としてはね、まあ、もちろんどこから正しい情報が流れてくるかだいたいわかるから、そこからそこをやっていけばほぼその通り流れていて、何大丈夫で、なので、だから、9年間散々学んできたことをもとに私らはこのコロナ問題を扱える、これ非常に強みだなと思いますね。だから、じゃあ何がどう問題なのかね、 については心の問題なんで、人間の心って一体どういうふうになっているのか、でそしてそれが特に見えない相手ですね、9年前は放射能で今回はコロナウイルスって、ね、にぶち当たった時にどういう反応してしまうのかっていうね、ところから見ていけばね非常に分かりやすいのではないかな。でそれがどう瞑想っていうものとつながって、で、我々が普段ね瞑想をやっている、我々がじゃあこの時期にどういういうふうに振る舞うべきなのかってねいうことですね。でなんかね今瞑想会ほとんどなんか中止になってるみたいなんだけども、まあ私も地方京都でね宿泊の予定してたんだけども、まあ来週ぐらいかね、それはさすがに中止して、まあ何人か20人ぐらいが狭い家に泊まるんでね、それこそ濃厚接触もいいとかになるのでそれはさすがにやめましたけど、まあこの日帰りのね、瞑想会は厚労省が言ってるね3つのねクラスターになるならないような、条件に、まあ、今保ってますので手洗ってもらったりとかね換気したりとか近づかないようにとかね まあ人が近くにいても黙って座ってれば大丈夫ってね書いてあって、本当にまさに私は座禅会してる座禅の時は全然しゃべりもしないから黙って座ってるだけなんで危険性は非常に低いかと、まあゼロとは言わないけども低いかと思いますので、一本は土日はずっとやっていますね。はい、でねじゃあその、今言った、9年前の放射能で今のコロナウイルスっていう非常に人の恐怖をかきたてるものですね、がまずあって、それに対して心はどういうふうに反応してしまうのかですね、そしてそれと瞑想、まあ、特に瞑想というとちょっとあまりにも抽象的すぎるので、まあ、今の、みんながよく知っている言葉で言えばマインドフルネスですね。マインドフルネス、マインドフルネスっていうものがどうそれと関わってくるのか、ね、あたりをしないと無意味じゃないですか。だって普段マインドフルネスをやってますって言って、でそれでコロナウイルスになった時、もうマインドフルネスやめますって言ったら、ね、意味ないわけで、それこそまさにマインドフルネスをやっていることだったらば、まさに今このコロナの、で日本中が恐怖、日本中じゃないだけじゃないですね、今まあ、特に今中国がだいたい目処立ってきましたけども、ヨーロッパがねとんでもないことになっててね、世界中の人が恐怖におののいている時にまさに今マインドフルネスを普段やっている人が何か言わなきゃいけないし何かしなきゃいけないんだけども、あんま聞こえてこないんですよね、不思議なことにね。これも福島の時も実際そうだったんですよ。福島の時もなんかちゃんとマインドフルネスやってる人たちからの発言ってほとんどなくて、なんかわけわかんない方向にね行って、で私らはもう翌年から福島リトリートっていうね、福島のまあ福島といってもちろん浜通りと中通りと会津に分かれて、まあ私らは、まあ、会津の方で、ね、会津の、裏磐梯の北塩原村っていうところで、まあ福島リトリート、まあそこはもう東京よりか安全な場所でね、放射能の寮から行ったら、なのでまあだけどまあ一応もう福島県の中なので、福島って言葉聞いただけでみんな2012年の頃はビビっちゃってたんですけども、私らはまあ一応安全を確認した上で、福島の会津の方で、福島リトリートっていうのをもう翌年から始めて、で で、まあ、あの福島県の人とか何かもう無料でね参加してもらってたんですけども、あので、まあそれもずっと続けてきて、で、今年もまたやります、6月の第1週末にね。あのだから、何が言いたいかというと、もう一番あの放射能でみんな恐怖に震えている時だからこそ、あの普段マインドフルネスとかね瞑想とか言ってやってる人は何か言わなきゃいけないのに発言なかったですよ、あの時もね、ほとんどなかったんですよ。あのいやもちろんね、それはマインドフルネスやってる人が放射能の専門家であるわけがないから、で今回もコロナウイルスの専門家であるわけないしね、私だってね。でそうなんだけども、コロナウイルスに怯えてるのは人間なんですよね。でそれで人間の心なんですよ、ね、だからそしたら心っていうのもマインドフルネスやってる人間のもう専門領域じゃないですか、ね、だからあのそしたらこの、放射能とか、ね、コロナウイルスとかっていうわけのわかんないものに震えている、人間の心についてはちゃんとしたことをマインドフルネスやってる人間だって言わなきゃいけないのに、不思議とないんですよね。なので、まあ、今日はそれについてお話しします。で、今から3週間ぐらい前か、名古屋でね、お話しした時、ちょっと話したんだけど、それよりかね、さらに状況が今悪化していて、まあ、その後、ね、日本も学校閉まっちゃったし、まあ、日本は数字だけから見ると、まあ、なんとか、やって、まあ、あの何とか、まあ、昨日の安倍さん の、ね、あの発言から見ても、まあ、何とか抑え込んでいる感じ ですけども、まあ、ヨーロッパがとんでもないことになっててね、まあ、あそこまでひどいことになるとはちょっと3週間前には分かんなかったんですけども、今ならね、だから3週間前よりかかなり状況悪化してるんですけども、それだからこそね、あの今我々は、この恐怖のど真ん中ではっきりしたことをちゃんと言わなきゃいけない、ね、っていうことですね、はい。でそれでね、今日いろいろいくつかのターム使います。一つが皆さん大好きな寄り添うってことですね寄り添うってことね、だけどまあ私がかなり寄り添うって言葉に対してかなり疑問を持っているというのは皆さん知っていると思いますね。それについてもちょっとお話しするし、でそれとあの、このなんていうかな、その時ね、あの、この瞑想をやっている人間と世界との関係っていうのが問われるんですよ。あのどういうことかというと、瞑想をやっているから私は世界と世間のことについてはもう興味がないっていうふうに持っていっちゃうのか、あのなんか、こういう世界の人たちが大きく苦しんでいる時だからこそね、あの世界に対して、どういう関係を持ってるかがはっきりするのね。でこれもねちょっとショックで、だってなんでマインドフルネスだな、マインドフルネスだ必ず慈悲って言うじゃないですか。慈悲ってね、慈悲どうしちゃったのよって話になってこの間あのレディー・ガガさんがね、インスタか、ね、彼女はインスタやってますね。あのインスタであのもちろん上げていて、でまあレディー・ガガさんでも、まあ、もちろんめちゃくちゃ熱い人だけども「I love world」って言ってるんですよね。「I love you world」ってね、 あの感覚なんですよね。だから I love you world のワールドの中には、今世界中で苦しんでる人たち、まあそれも中国もそうだし韓国もそうだし ヨーロッパもそうだし、アメリカもそうだし、ね、その時に瞑想をやってる人間は I love you world って言えるのかどうか、どうもそこ本当に怪しいんですよ。わかります、言ってること。なんかね、レディー・ガガさんがあそこまではっきり言うのと同じことを、まさに普段慈悲とか言ってる人間は言わなきゃいけないのに、なんか聞こえてこないんですよね。 I love you world っていうのがね、これ何なのこれはってね思って、9年前だと I love you 福島ではないですか、ね、で今だったらまずは I love you ウーハンですよね。なのでだからそのあたりがねちょっと弱すぎるんじゃないかって思ってて、でそれがなんかこの瞑想っていうものがどっか歪んでた、でつまり何が言いたいかというと、普段なんかちょっと歪みがあるよねと感じてたのか、こういう放射能とか、コロナとかいうものにぶち当たった時にそれが全部出てきてしまうっていうね、いうことなんだと思います。でね、今ねちょっとね私の古くもないんだけども、私もいくつか本出していて、今まで8冊出していて、4冊が短調で4冊が強調ない、で強調は、今一番新しいのが仏教三千世を哲学するっていうね、衣装さんと永井仁さんと私との、ね、これがまあ今本屋さんの新刊コーナー行けばね出てると思いますけども、短調がね4冊あって、そのうちの、本当の自分とつながる瞑想入門ってね、これは2015年の暮れに出た本ですけども、川出さんからね、川出書房から出てる本で、これがね今度文庫本になります。川出文庫ね、今編集者の人と一緒にいろいろ、カバーを選んだりとかね、文庫本用の、文章を書いたりとかね、いろいろしていて、ですね。でこれも今5月ぐらいに出ますけどもね、それとねもちろんあともう一つがね、光の中のマインドフルネス、これが2017年ですね、17年に出した本で、でこれがね結構ガチな本 で、どういうことかっていうと、このまあ今日ここにねいらっしゃる人ならご存知のように、まあ私非常に、複雑な背景で、まあ日本の禅とテラバーダですね、テラバーダ仏教と両方やっていて、でそれでまあ青空っていうことをねずっと言ってきてます、ね、人間の本質っていうのは青空なんだっていうことをね、言ってきて、でじゃあ青空って一体何なの、人間の本質は青空なんだって一体どういうことなのっていうことを、まあ、ずっと説明してきたんだけれども、どうもねどうも説明しきれなくて どっかにちょっと曖昧なとこがどうしても残ってしまって、でっていうのはこの 今言った本当の自分とつながる瞑想入門も、まあ、その時期の、まあ、最後の本みたいなもんなんですよ。だから分かりやすいけれどもちょっと青空の、定義がちょっとツッコミが足りないなって、まあ、これゲラこの間ゲラ読んでと思ったんですけども、でその後ね私は僕の永井さんという人との出会いが決定的に大きくて、永井哲学ですね、でそれと内山小四郎氏の まあ、第五図っていうね、まあ、第五図っていきなり言われるとそれこそハイコンテクストの問題だからあのローコンテクストじゃないんであのあるでしょうけども、まあこの内山老子の第五図を、永井仁さんという哲学者ですねあの、と合わせることによって、この人間の本質は青空なんだということが非常に、はっきりしてきた、それがまあ大体2015年ぐらいから始まっているんですけども、その後に、この光の中のマインドフルネスってを書いたんで、まあ、これはまさに第4図第5図とかねそれを徹底的に言った最初の本なんですよ、ね、でそれでこれ私の友達なんかが非常に気に入ってくれて、今なんか夢中になっていろいろな話来てるんですけどもあのその中でねやっぱり、このエピローグですね最後の結論というのが世界への愛が光の世界への入り口だからって、まあ、これは結構ね分かると思うプロテストしてるんですよこれちょっとね、まあ、これもかなりハイコンテクストの話になっちゃうんだけどもやっぱり私この瞑想業界っていうのがあって瞑想業界に対して私がすごい違和感を持ってるっていうのは皆さんご存知じゃないですか、ね、で瞑想業界に対する違和感の一番根底は何かといったらやっぱ世界への愛がちょっとないんじゃないのっていうだから世界から逃げるために瞑想してるそしたら世界っていうのはなんか嫌なことがあってね、ちょっと恨みの思いもあってでそこから逃げてきて瞑想の中に入り込んでいるそしたら世界で今、はい、放射能が、ね、とんでもないことになりましたコロナがとんでもないことになりましたって言ったって関係ないよねって話になっちゃうじゃないですかだからあの瞑想とかマインドフルネスやってる人たちが、福島とかコロナに対して積極的に発言をしないっていうのはやっぱそうとしか思えないんですよね。で、だけどそしたらちょっと何がそれ根本的におかしいでしょ。それ何もあの福島に対してコロナに対して何も言わないってことを責めてるんではなくて、世界との関係がちょっとあなたおかしくないですかっていうそういうことをそういう話なんですよ。あのでだから世界との関係がそもそもおかしいからあの世界に何かが起こった時に、それが出てしまうっていうのかないう話なんですよ。わかるっていうことがね。あのそれで、だからレディー・ガガさんが「I love you world」ってねでワールドの中に全部含まれちゃうわけですよ。まあ、彼女はもうたくさんの人たちに囲まれて世界中をたくさん、ね旅していろんなとこで、ねあのライブやってコンサートやってで自分の目の前にいた人たちですよね。で、まあ、彼女は中国でやったことを知らないけれどもあのいろんなとこでやってあの、まあ、そこに来てくれた具体的な人たちのことをみんな感じてるわけで、それが I love you world。まあもちろん自分コンサートに来てあの来た人だけじゃないに決まってるけど、まあまあ、あの目の前に、ね、いたらまあわかるわけで、その向こうにその人たちの家族とか何か全部広がっていて、でその人たちに向かって I love you world って言ってるわけなんですよね。だけども I love you world って一番言わなきゃいけないのは誰かって言ったら瞑想やってる人間なんですよ。でその中で I love you world っていう本当の生き方を知ってるのはやっぱりダライラマ王とかねあの人たちですね。まあ法王様に対して、まあ、いろんな人がいろんなこと言うけどもあのまあ実際に会ったら分かるように本当に I love you world なんですよ。 だからワールドだから、それは全部の人を含めて含む、人含むってことはもうあのなんていうかな、肩書きとかなんか一切関係ないんですよね。あのまあだから法様はあれだから、まあもちろんあの世界中のトップの人たちとは当然会うけれども、あの法様 ご存知のようにね、あのどっかの場所に行った時に、そこにいる全ての人をね、そこへ行くじゃないですか。そこには、ね、ガードマンみたいな人もいるし、ね、そこそこ掃除してる人たちもいるし、あの普通はそういう人たちって無視しちゃうんですよ。でそれでいきなりトップの人と会って握手して、ね、だから法様ってそうじゃなくて、もちろんそれは当然トップの人とも会うけれども、そこにいるそういうあの守衛さんだとかね、あの掃除の場さんだとか、あの人か、そういう人たちを全部平等に扱うんですよ、あの人は。まあ みんなあの会えば分かると思いますけどもね。あのだから I love you world なんですよ。そのワールドの中に、法様は中国の人も含んでるんですよ。あのあれだけひどい目に遭ってるんだけども、あの中国の人も含んでるから、だから中国 に人気あるんですけども、あのまあもちろん法様の悪く言う人もいますけれども、あのそういうことなんですよ、ね、でだからダライ・ラマ法っていうのはある意味例外的で、なんかそこがちょっと弱すぎないかっていうね、 I love you world っていうとこがね。で、そこが一つのポイントです ね、でまとめると、この、こういう世界がまさに苦しんでいる時に、その苦しみを本当に自分も感じた上で世界に対して何か、していく、まあ、別に発言とかじゃなくて何かしていくっていう、ことを、できるのかできないのか、するのか しないのか、それか世界に今起こっていることはもう自分に関係ないことなのか、ね、いうところで、でこの私がずっとちょっとあの違和感を覚えてきたものの一つが、このちょっと世界への愛がないんじゃないのっていうか、あのちょっと世界との関係が非常に歪んでないのっていうことなのね。ですか。でそれが一つのポイントですね。ですか。はい。で、でそれをね、あのこの、この光の中のマインドフルネスを最終章でエピローグで書いてますので、ね、あのまあ読んでくださいね。はい。でそれでね、今日はね、あのまあそうなんだけども、そのもう一つ前に、この不安っていうものね、ものの正体ですね、それについて、お話ししていきます、ね、これはだから、今我々はコロナウイルスに対して不安を持っている、放射能に対して不安を持っている。で、まあ、もちろん私はコロナウイルスの専門家であるわけがないから、コロナウイルスそのものは、説明なんかできるわけないけれども、それに対して不安に思う気持ち、これはこれは私が専門とするところなので、これについてはちょっとお話できるかと思います、ね、で、それ と、今我々が瞑想ということで何をしようとしているのか、マインドフィネスということで何をしようとしているのかということ と、すぐに全部つながってきますので、ね、これはもうちょっとね、ローコンテクストの話として、今日はお話できたらいいかなと思います。ですか。はい。でね、 我々はね、まあ、よく、まあ、一方案の用語で言うと、ちょっと今からローコンテストの話しますよ。一方案の人にはもう散々聞いてる話ですけど、まあ、ちょっとローコンテストにしますけども、まあ、私はよく映画とかね、ストーリーとか物語とか、そういう、言葉を使います。これ何かというと、それは何に対してっていうと、こっちは現実っていうものですね。まあ、現実があって、要するに映画とかストーリーとか物語っていうのは、まあ現実ではないって話ですよね。ですか？で、それで、この話のポイントはどこかっていうと、私らはみんな現実を生きてると思っているわけなんですよ。みんなね。現実を生きていると思ってて、で、その現実の中に、その嫌な相手がいたりとかね、嫌なものがあったりとか怖いものがあったり、だから当然嫌なものとか怖いものっていうのは同じように現実的に存在しているから、だからこの、この嫌なもの怖いものを何とかしようっていうのは私にとっては非常に現実的な、生き方なんだっていうふうにみんな思うわけなんですよ。ですよね。で、ここに間違った相手がいるんだから、間違った相手がいるんだから、この間違った相手は、間違った相手は現実的に存在していて、この間違った相手が私を現実的に苦しめてるんだから、だからこの人を批判しなきゃいけないし、なんかなんとかね、攻撃しなきゃいけないとか、まあ思っているわけですよね。だけども、でそれに対して映画とか物語とかストーリーっていうのは、まあフィクションですよね。フィクションだから。だからそれによって、まあそれは本当じゃないからね。全然違う。で、じゃあ普通我々はどう思ってるのかっていうと、誰も自分は映画を生きてると思う、物語を生きてると思う、非現実と生きてると思ってなくて、私は現実を生きてるんだとみんな思ってるわけですよ。当然ね。だから、その、問題は、自分は現実を生きてると思い込んでいる。だけども、本当言うと、現実なんか全然生きてなくて、我々はみんな、映画の世界を生きている、ストーリーの世界を生きている、物語の世界を生きているっていうのが、まずは瞑想とか何とかをやる前に抑えなきゃいけない基本の基本なんですよ。なんだけども、これ全然基本になってないじゃないですか。だってみんな、私は現実なの、私のパートナーには問題があって、この問題、この私のパートナーにはちょっと間違った人 で、これは現実で、そのため私は苦しんでるとかね、と思っている、みんながね。で、ね、例えばいろんなことを心配するって言った、未来について心配する。で、我々は皆さんね、よく知ってるように心配、し始めたら、まあ心配ってことは、まあ今現実を生きていて、我々何について心配するかというと、当然未来について心配するわけですよね。未来についてね。だから未来っていうのはまだ未だ来てないわけなんですよね。ですか。だから未だ来てない、未来なんだから、未だ来てないわけでそれ現実ではないわけですよ。で、そうなんだけども、じゃあ現実じゃないからそんなことを心配する必要ないか、かっていうと、もうすでに皆さん心配してますよね。心配ってどういうことですか。よく考えたら現実でも何でもないことを、まるで現実かのように、現実だから今苦しんでるわけじゃないですか。ね、 受験生が試験に落ちるかもしれない、まあ、単なる可能性に過ぎないわけね。だけどももうその人は苦しむ、試験に落ちたっていうのがまるで現実であるかのようにですね。でこれちょっと変でしょ。で客観的に考えたってまだこの受験生落ちてないんですよ。落ちてないわけね。試験に落ちるっていうのは単なる可能性に過ぎなくてね。なんだけども可能性に過ぎながらそんなの悩む必要何にもないじゃないですかね。落ちてないんだから。だけども苦しむな、まるでそれが現実かのように苦しむわけね。でそれで過去も全く同じですよね。過去の出来事ね。で皆さんはみんな特に近い人ですね、家族とかね、なんかの、近い人の話を聞けば分かると思いますけども、皆さん近い人の中で愚痴を言う人っていくらでもいるじゃないですか。愚痴を言う人たちね。で、愚痴っていうのもまあちょっと付き合ったらいいかと思いますけども同じ話を繰り返しますよね。同じ話をで、まあそれ確かに嘘はついてはいない、ちょっと脚色はしてるかもしれないけれども嘘はついてはいない。まあ実際にそういう嫌なことはあったんでしょうしね、侮辱されたんでしょうしね、嫌なね、ことも言われたのかもしれないですか。でも愚痴を言う人の、特徴、皆さんよく知ってるようにどういうことですか。何回も繰り返すっていうね何回も繰り返す、同じ話を何回も繰り返すますよね。何のためですかね。不思議じゃないですか。まあ、確かにあの人に非常に心ない言葉を言われたっていうのは確かかもしれないですけれども、それをあなたなんで繰り返すのっていう話ですよね。非常に不思議なんですよ我々の心っていうのは。はい、ちょっと一旦中断します。ちょっと待って、うまくいくかな、いかないじゃないかごめん、スイッチ入れてなかったちょっと、一旦終了しますね。でもう一回スイッチスタートします。
すごい不思議。
何が？いや、今
先生
めっちゃアップ
です
。タンクスとウォッチングになって。はい、またス
タートします。はい。
大丈夫？見えてる？
もう終わってます。
まだスタートしたはずだけど。スタートしてる、捨てるよ。
あ、しましたね。
した？
してます
。ちょっと画面見せて。あ、見て。そっか、はいはい、いいですよ。はい、大丈夫。はい、ありがとうございます。はい、ね。はい、なんかちょっと見えてきません？未来の心配、私らの未来の心配っていうのは、まだ全然現実でもないことをまるで現実かのように、我々は心配したりいろいろ苦しむんですね。で過去っていうのは確かに現実かもしれないけれども、非常に不思議なことをする、要するに何回も何回もそれを、繰り返すとかね。これ何やってんですかね。これはね、こういう、普通の人間、普通の人間、普通我々がですよ、やってることをちょっと、 違う角度から見たら非常に不思議なことをやってるわけじゃないですか、ね、で普通人間というのは幸せが好きじゃないですか、ね、幸せになりたいとみんな思ってるわけで、ね、幸せになるためにあらゆる努力をしてるはずじゃないですか、ね、だけど実際に我々が今やってることね、未来を心配することとか過去の嫌な出来事何回も何回も思い出すとかね、これ何が言えるかっていうと、私らは幸せが大好きなはずの私らは実は幸せなんてあんまり好きじゃない。まあ、こう言ってもいきなり反論いっぱい来ると思いますけども、でも実際に今やってることを見るとなんかまるで、自分で自分をいじめている、ね、自分で自分を苦しめている。だってそれは誰かいじめっ子がいて自分を苦しめるったら分かるんだけども、そうじゃなくて、自分が自分をいじめているっていう非常に不思議なことをしている我々はね。だからなんていうかな、ここら辺をちゃんと見なきゃいけなくて、でそこで、この問題を、ずっと瞑想とか宗教とかっていうものが問題にしてきた核心部分なんですよ、ね、でつまり我々の中に何か変なものがいるんですよ。変なものが、でどういう変なものかっていうと、そういうわざと自分をいじめちゃうようなね、心配っていうのもまさにそうでしょ、心配する必要なんか一切ないのに、で実際のところそれはまだ起こってないのにまだ起こってもないことをまるで起こったかのようにして勝手に苦しんでるんじゃないですか、ね、で過去のだって、まあ、それは確かに嫌なことあったかもしれないけども、それを何回も何か思い出す必要なんか全然ないのにね、それをやってしまう。それなぜかって言ったらば、どうも我々はこれ非常にショッキングかもしれないけども、不幸が好きだっていうねそういうところがどうもあるみたいなんですよ。これ絶対今の世間の考えと違いますよね。世間は普通みんな幸せを みんな幸せが大好きで、で幸せになりたくていろいろやってるけどもなかなかなれないよねっていうのが、まあ、世間のストーリーなんですよ。なんだけども人間がやってることをよく見るとどうもそうじゃなくて、なんか自分で勝手に不幸になっている。それなぜかって言ったらもう単純な理由しかなくて、本当はあなた不幸になるのが好きなんじゃないのっていうね。だったらば皆さん今まで理解できなかったこと結構理解できるはずですよ、ね、そんなに単純に今の世間が語るように人間の幸せ大好きです、幸せになりたいんですって、私幸せになりたいんですってね、だから幸せになるためにこういう努力してますってね、だけどなかなか幸せになれないんですっていうんだったら話は非常に簡単だけども、でも実際に私らが、心の中でやってる出来事ったらどうも そんな単純とは言えなくて、なんか自分でわざわざ幸せの種を見つけて幸せになっていく。でまあそれが非常に極端な人とそうじゃない人がいるのはもちろんね、それはもう程度問題当然あるけども、でもそれでかなりね、説明がついちゃうんですよ実際問題としてね。でそういうわけのわかんないものが、自分の中にある。でこのわけのわかんないものを、 いろんな言い方をしてきたのね。それがエゴって言い方をすることもあるし、ね、だから単純に、なんていうかな、まあ、こういう宗教とかなんか、そういうことあんまり慣れてない人たちが物より心だよねって言うけど、そんな単純な話じゃなくて、物じゃなくて物質じゃなくて心が大事でしょってね、まあ、単純に言っちゃうこともあるけれども、これとんでもない話で、そんな心が大事でしょってそんな単純な話ではなくて、我々の心の中に何かわけのわかんないものが住んでいて、でこのわけのわかんないものが私たちの人生をなんかぐちゃぐちゃにしている、ね、でそのことをまあエゴだとかなんかいろんな言い方をしてきてるんですよ。ですか？でね、でそれがまずその正体をまずはちゃんと見ようよっていうのが、この瞑想とか始める前に抑えなきゃいけないポイントで。ですか？はい。ですが、これが大前提ですね。エゴっていうわけのわかんないものが我々の中にある。だけども問題は、我々はもちろんエゴだけの存在ではなくて、それをどう乗り越えられるのかっていうのが、本当に勝負になってくるんだけども、まずは、自分の中に何かわけのわかんないものがいるよねっていうのが一つのポイントです。これは押さえてください、ね、でそれでこのわけのわかんないものが、今言ったように未来に対してそういうふうに変な振る舞いをしてしまう、そして過去に対してもそういう変な振る舞いをしてしまう、ね、でこれ実際そうでしょ、ですね。そしてだからこれは、いくらでもそういう ネガティブな、ね、ものを、好きで、でじゃあどういうふうにネガティブなものを好きになるかっていうと、必ずネガティブな映画を作るんですよ。でこれがもう鍵ですね。で急所で。だからネガティブな映画、ね、これは未来についても完全に今見えますね。ネガティブな映画、心配な映画、ね、嫌なことが起こってしまうような映画。で過去は、そういう過去に起こった嫌なことを何回も何回も思い出すような映画ですね。ですか。でそして今、はい、ようやく放射能とコロナに来たんですけども、今、まあ、そういうわけのわかんない、ものですね。もう大体見えてきましたね。もう放射能とかコロナっていうのはもう絶好のチャンスなんですよ。この我々のエゴにとって、エゴにとってね。だってもうわけわかんないから、わけわかんないから、放射能によって、ね、もたらされる、ね、ことを想像したらいくらでも想像つくし、ね、でこのコロナによってもたらされる、ね、不幸なことを想像しようと思ったらいくらでも想像ついちゃうし、想像できてしまいますよね。もうだいたい相手の正体見えてきたじゃないですか。ですか、ね、でそうすると、それは全部ネガティブな映画の中を生きていて、ですか。で映画っていうのは、どういう定義があるかっていうと、大丈夫ね、これはもう、まあ、一本案の人だったら何回も聞いてるけども、もう一回繰り返しますと、2つの定義がありますね。 現実そっくりだってことね。だけども現実ではないってことね。この2つが成り立たないと映画じゃないんですよ。ですよね。最初からなんか現実ではなかったら全然楽しめないじゃないですか、ね、我々は。でどういう映画が我々は楽しむかと、本当にまるで現実じゃないですか、ね、この間オスカー取ったパラサイト、我々はわけのわかんないお金持ちの家に実際に我々も行っちゃうじゃないですか、ね、それで本当に全てリアルですよね。あれがリアルじゃなかったら別にあの映画も全然楽しめないんだけども、だけどもいかにもこういう人いるよねっていう人がいかにもこういうことを言うよねっていうようなして、私も結構韓国の友達いっぱいいるし、韓国2回長期滞在したんでよくわかるんだけども、本当にまあそうだよねっていう話だから面白いわけで、だけど当然あれは全部映画で、私らは映画館の椅子に座りながら余裕を持って見ているわけですね。映画じゃなかったらもう私ら映画館の椅子からもちろん逃げなきゃいけないわけでね。だけども余裕を持って見ているですね。ですからそれが映画ってものの本質で、でそうすると見えてきたですよね。我々は未来に対して勝手に映画を作ってしまう、過去に関しても勝手に映画を作ってしまうんだけれども、ポイントはその人たちはそれを映画だと思ってなくて現実だと思うから苦しむわけね。ですか。そして今目の前にもうエゴにとっては最高の映画の材料が今目の前にドーンと出たわけですよね。でそれがもちろん放射能と、9年前の放射能と今回のコロナウイルスですね。ですね。だから英語にとってこんなに何て言うかな、最高の条件はないわけで、だって放射能とコロナウイルスを使えばいくらでも最悪のことは考えられちゃうわけですよ。でそしてそれはまるで、現実であるかのように迫ってくるわけですね。ですか。だけども映画の大きな特徴として、2つのうちの定義の1つが現実ではないってことですね。ですか。でそうするとね、どういうことかっていうと、それをまるで現実かのように、いろいろ想像してそれに基づいて、行動してしまう、それに基づいて、何かを要求してしまう、ね、でそれは非常に非科学的なことですね。で今一番ホットな話題としてPCR 検査っていうのがねあって、本当にもう手に取るように分かるじゃないですか。もう不安でしょうがない、だから検査してほしいっていう気持ちももちろん当然分かるし、だけどそれをしたらとんでもないことになる、まあ、お医者さん全員が言ってますよね。感染症の、ね、専門医が全員言ってる。だから感染症の専門医が全員言っている意見と、それと不安でしょうがない人たちの意見が、まあ、真っ向から対立してしまう、ね、でその時になんていうかな、その我々はこの不安っていう方に、を何て言うか大事にしたらっていうよりか、それに基づいて、行動してしまうと非常にまずい ことになるわけね。だけどもこの不安のど真ん中にいる人たちにとっては、もう不安から逃れようっていうのが本当急務の問題で、だからものすごく強い力となってしまうわけですよね。当然ね。で、でね、その時に何ていうかな、マインドフルネスね、じゃあこれをマインドフルネスはどうか解決するのってね、マインドフルネスお得意の、好き嫌いなしに観察するってどうするんですか。これとどう関係あるの。今いいですか、もうたくさんの人たちが、もう不安で不安でしょうがなくて、不安に駆られて何かを要求してしまう。でもその要求を飲んだらもう全てがぐじゃぐじゃになってしまうってことはもう専門家の人でみんな分かっている、ね、じゃあこの状況をどうしたらいいの。はい、マインドフルネスの人たち何か言ってくださいって話なんですよ。あなたたちが大好きな好き嫌いなしに観察することをここでどうやって入れていくのっていう話でしょ。ここで今マインドフルネス使えなかったらマインドフルネス何の意味があるんですか。何の意味ないじゃないですか、ね、ですか。で、教育幼稚園の関係者の人が来てるんですけども、この間ね11月に、落合さんに、マインドフルネスの話をした時に、ゴジラの話をしてでそしたらなんか、なんでいきなりゴジラだよってコメントに書かれちゃったんですけども、まあちゃんと今もう一回説明します。あの時はさすがにちょっと言い切れなかったんですけどね。要するに、ゴジラそこから上陸ですよ稲村のそこから稲村の後で行きますけどね、そこからわってきて、でこっちじゃなくて向こうへ行くんですけどね、だから稲村ヶ崎はまずゴジラにいきなり踏み潰されるとこなんであれなんですけども、要するに、ゴジラが大暴れする世界があって、ね、でそこではもう自衛隊が出ようがなんだろうかもう全く手が、つけられないわけね。でもうなすすべもなく踏み潰されていく、ね、総理大臣ですらねヘリコプターを壊されちゃって、ね、っていうとんでもない世界があるけれどもこれ当然映画で、ね、庵野監督っていう人が作った映画で、ね、でその時も言いましたけど、我々はどういう状態なのかっていうと、自分がこの映画を作ったことを忘れた庵野さんの状態なんですよ。わかります？ね。ゴジラをあれだけ怖く見せて、でそしてゴジラに踏み潰されていく街を本当にリアルに見せて、そのための努力をしてきたのは庵野さん自身なんですよね。で、だからその努力をしているときはゴジラって怖くもなんともないわけですよ。だから自分が怖いようにつってるんだから、単なるあれね、過ぎないから、ね、だけども庵野監督が正気を失ってしまって、そのことを全部忘れてしまう。そして、その中その自分が作った映画のセットの中に入っちゃって、それまでこと全部忘れてですよ、入っちゃって、でそれで、本気にゴジラに踏み潰される、ことを怖がる、ね、っていうことなんですよ。でその 時の安野さんにマインドフルネスは可能かっていうと無理に決まってるじゃないですか。で今からゴジラを好き嫌いなしに見つめますなんてね、そんなできるわけないですよ。そんなことはね、もう圧倒的な恐怖に襲われちゃってね、ですか。なんだけども、でそこで安野さんが正気を取り戻す、正気を取り戻す。で正気を取り戻すってどういうことかっていうと。ちょっと待って、これそもそもこの映画作ったの俺だぜってね、脚本書いたのも俺だぜってねなって、ゴジラを怖いように見せる工夫をしたのも全部俺と、ね、特殊撮影のチームで頑張ってやったんだぜってね、ことを思い出した途端に、庵野監督はそのゴジラが大暴れする空間から出るわけですね。出るわけね。わかります？出た時にもう恐怖なんかあるわけないじゃないですか。恐怖なんかあるわけないですよね。恐怖なんかあるわけない。結局マインドフルネスっていうのは、の例えとして、まあちょっと あれはあの時はね1時間の番組だったんで、まあとにかく一番の急所を話さなきゃって思ってちょっと話したんですけども、まあもちろんちょっと短すぎたから理解されないと思ったんで、まあ今ちょっと補強してますけどもね、そういう話なんですよ。だからマインドフルネスっていうものが成り立つには、いろんな条件があって、今我々が生きている世界っていうのはそもそも自分が作ったんだよねっていうことですね。つまりこのゴジラの映画を作ったのは俺だぜっていうことですね。でそれがその、それがあった途端に我々はこのゴジラが大暴れする空間をマインドフルに見ることができる。そうじゃない限り無理なんですよ。我々は本当に我々がいてゴジラが、ね、全てを破壊していく、そういう時にゴジラに対して好き嫌いなしに見るなんてことは無理で、ね、ですか。で、我々のエゴっていうものが、そういうふうに未来っていうゴジラ映画を作った、過去というゴジラ映画を作った、ね、そして今コロナっていうゴジラ映画を作る、ですか。いやそんなこと言ったら、いやコロナウイルスで実在するじゃないですか。しますよ、それする。放射能で実在するじゃないですか。当然しますよ。だから余計わけわかんなくなる。いいですか。だからコロナウイルスっていうものは確かに実在する、放射能も確かに実在する、ね、ゴジラは確かに存在しないわけね。なんか簡単な話なんだけども、ゴジラはもちろん勝手に想像の産物だから、これは分かるからね。ゴジラというのは全部映画だよね。これ理解できるじゃないですか、ね、だけどもじゃあコロナウイルスはどうなの。コロナウイルスはゴジラと違って存在するじゃないですかって。その通りなんですよ。だから厄介なわけね。厄介なわけ。で、そうなんだけども、ですか。実際のコロナウイルスっていうものと、コロナウイルスに刺激されて作ったコロナ映画っていうのは違うんですよ。ここが急所なのね。わかりますか。だから当然ゴジラよりかコロナの方がちょっと難易度が高いわけですよね。難易度が高いわけね。なぜかゴジラはまあ存在しない、それで終わりなわけですよ。だけどもコロナっていうのは実在するから、だから我々は簡単にコロッと騙されちゃうですか。で、なんていうかな、今 問題になっているのは、専門家が言ってる、まあ、大体感染症の専門家が言ってることってほぼ同じなんですよね、まあ、皆さん知ってるようにそんなに意見の対立ほぼないんですよ、ほとんど。だけどもそれとこのそうじゃない、人たちの言ってるのが見事にぶつかってしまう、ね、なぜ、まあ、簡単な話ですよね。簡単な話で感染症の専門家の人たちはコロナ、実在するコロナを扱ってるわけね。だけどそうじゃこっちの人たちはコロナ映画の中を生きてるわけね。だからコロナ映画の中を生きている人と実在するコロナを扱っている人とは違うんです。だけどもコロナというのでは同じだから、だからわけわかんなくなる、だからごちゃごちゃになってしまう。でそしてもちろんこれはコロナ映画だから、映画の特徴としてその中に入っちゃったらそれはリアルなわけね。リアルなわけですよ。誰もこれは映画だと思ってないわけ。だから当然、いろんなことを本気で怖がるし、本気でいろんなことを要求してくるし、ね、してくる。これはね、だから話が、こんがらがる。だけれどもこのメカニズムさえ分かってくれば、大丈夫なと思います。で、私が今日なぜこんな話をしているかというと、この区別が、実在するコロナとコロナ映画は別なんだっていうね、ここを、はっきり分かるだけで、なんていうかな、今一番苦しんでるのは専門家の人たちじゃないですか、ね、要するに分かってくれないっていうことでね、これだけせ、まあ、今言ったように感染症の専門家の人たちの意見は私もかなり読んでるけども、ほぼ、ま、みんな同じなんですよ。同じことしか結論出ないんですよ、ね、なんだけどそれとそれを理解してくれない人たちがいて、でなぜかって言ったらば、やっぱりもうそれはコロナ映画の中を生きているからですね。だけどもコロナ映画の中を生きている人たちはそれが映画だとはもう当然思ってない、だから本気で怖がってるし、ね、なってる。 でその時にね、まあ一方は寄り添わないって寄り添わないっていうのが言って、それでも猛反発食らうんだけども、まあちょっとっていうのは なぜかっていうと、みんな寄り添うっていうのがね、どこの世界でもね大事だとされてるからね。でつまり寄り添うってことはどういうことかというと、そうだよね、ゴジラってやっぱり怖いよねっていうことなんですよ、ね、ゴジラを怖がっている人たちに対してですよね。でゴジラを怖がってる人たちに対して、あなたの気持ちはわかるよ、ゴジラってやっぱり怖いよね、踏み潰されたら死んじゃうよねっていうのは正しいのかどうかって話なんですよ、ね、正しくないですよね。なぜゴジラがそこにいると思ってもうすぐ踏み潰されてしまって怖いよねっていう人に対して、うん、あなたの気持ちはわかるよね、ゴジラってやっぱり怖いよねっていうのはどういうことですか。ゴジラが本当に実在するっていうことを与えちゃってるわけじゃないですか。ってことはその人を永遠にゴジラが実在する世界に閉じ込めてしまうって話なんですよ。これ怖いですよ、ね、だからじゃあどうしたらいいのって言ったら、だからといってそのゴジラを本気で怖がってる人バカを切り捨てる、切り捨てたら意味ないですよ、そんなものはね。だから我々は、切り捨ててはいけない。 でも寄り添ってもいけないっていう話になって、じゃあ寄り添わないで切り捨てないでってなったらどうしたらいいのとなったら、もうありとあらゆる手段を使ってゴジラは存在しないってことをその人に納得してもらうしかないわけなんですよ。で、私はまあよく、私も結構なんていうかな、人の神経わざと魚ですようなことを言う、それはまあちょっとなんかちょっと伝えたい時のあれとして、私よく寄り添わないというから冷たいなって言われるけど、それはその意味は、寄り添わないというのはゴジラが本当に存在するよねっていうことには寄り添わないという意味で、ね、だけどその人を切り捨てるわけじゃないっていうこと、ね、だからじゃあどうしたらいいの、このゴジラが本当に実在すると思って怖がっている人たちに何とかして、それはあなたがゴジラ映画の中にはまっているだけだよ、これ映画だよ、ゴジラ存在しないよ実際には、ね、っていうことを伝えるしかない、ね、で今ゴジラよりかコロナのはるかに厄介なわけですよねだってコロナ実在するんだから、ね、だけどももうちょっとそこを分かってほしい。あなたが言ってること、ほら感染症の専門家が言うこと全然違うでしょ。感染症の専門家の人たちはそんなこと全然言ってないし、あなたが勝手に心配してるだけだし、ね、ですね。つまり、あ、私らっていうのはそういうふうに、ある確かに実在するものから、ちょっとだけ一歩ずれちゃって、一歩ずれたところでいきなりもう、本当は実在していない映画を作ってしまう。だけどもゴジラ映画と比べてコロナ映画の方がたちが悪いのは、コロナは実在するからなんですよ。そこがたちが悪いわけね。だけどもコロナ映画の中の全てのものは実在しないんですよ。これ非常に難しいですよ ね。だけどももし我々の心っていうものがそういうふうに勝手にある映画を作ってしまうものなんだっていうことが分かるだけで、これ結構大きいと思う。で、マインドフルネスをやってる人たちが今こそ発言しなきゃいけないのに、なんでみんな発言しないのってね。今こそこの、人間の心が陥ってしまうこの罠っていうのかな、についてこういう罠があるんだよって今こそマインドフルネスの人たち言わなきゃいけないじゃないですか。なぜ言わないんですか。もうだって今絶好の機会ですよ。絶好のチャンスですよ。この人間の心というものは勝手に映画を作ってしまう、ね、でマインドフルネスっていうのはこの勝手に作ってしまう映画を映画であると見抜いた時に初めて成り立つもんなんだ。正気を失ってゴジラが大暴れする空間を怖い怖いって逃げ惑っていた庵野監督が正気を取り戻して、これ全部俺が作ったんだよねってなった時、その時にゴジラを見る視線がマインドフルネスだっていうのが急所でしょ。そしたら今こそこのコロナが怖くて怖くて逃げ惑っている人たちに、あなたの心がそういうふうに、コロナ映画を作っていて、でそしてそれをあなたは本当だと思って信じちゃっている、だけども本当じゃないからまずはそこから出ないと、ね、出た時に我々は本当に実在するコロナに出会うことができるっていう話なんですよ。でその時に、はい、皆さんが大好きな好き嫌いなしに あるがままにコロナを見るってほらできるじゃないですか。今こそ使わなくてどうするんですか、マインドフルネスを。皆さんが大好きな好き嫌いなしに、あるがままに、アズイティーズに、ね、あのエクアニミティで見る。今こそマインドフルネスの出番ですよ。大好きな、ね、体の感覚だけを見てたって意味ないですよ。体の感覚だけをね、好き嫌いなしにエクアニミティで見てる、あのビパッサナーコースに10日間行きましたと、まあそれはいいけども、じゃあ10日間ね、ビパッサナーで体の感覚を見てるんだったら、あなたしたらちゃんとそれで、あのコロナウイルスの恐怖を見ないと。と逆に、プラスコロナウイルスの恐怖に陥っている人たちを今こそ、救ってあげないとどうするんですかっていう、10日間何してたんですかって話になっちゃいますよ。本当にね、まさにパーフェクトエクアニミティっていうね、パーフェクトエクアニミティ、ね、だからパーフェクトエクアニミティ、パーフェクト、あの完全なる平静さね。なぜゴジラが実在だと思っている限り、そんなこと無理ですよね。ゴジラが自分が作ったんだと分かったからこそ、庵野監督はゴジラに対してパーフェクトエクアニミティで見ることができる。でそれと同じように、この今のコロナによって、作られたコロナ映画っていうものは全部自分が作ったんだって分かったことによって、初めて我々は、コロナをパーフェクトエクアニミティで見ることができる。そういう話なんですよ。だから今こそマインドフルネスをやらないで、いつ使うんですか。ちょっとあのマインドフルネス騒ぎが収まってから、ちょっとヴィパッサナコース行きましょうねって、意味ないですよ、そんなもんな。ヴィパッサナコース今やってくださいよ、本当に。今のこのど真ん中でね、そんな10日間黙っていて体の感覚をエコノミティで見ましたなんて、まあいいけども、今やってくださいよ、それを本当にね。でそういうあの我々の心の在り方、まあ、心って言うとちょっと曖昧になってくるから、まあ、エゴですね。我々のエゴがそういうふうに勝手に映画を作ってしまうんだ。未来に対して、未来でも過去でも、そしてゴジラでも、そして今コロナウイルスでも、放射能でもね、っていう話ですね。でそしてそれに基づいて行動したら、あらゆるあのなんていうかな、ギクシャクしてしまう。つまりあのなんていうかな、こういうところで何かをゼロにすることって無理なわけなんですよ。そういう意味で全く本当にね、放射能とあのウイルスって、コロナウイルスって本当に同じで、つまり、もしね、この映画の中を生きていたらば、そこはどうしても不安な世界だから、そしたら不安を取り除くっていうのが、まあ、もう全てに優先してしまう、ね、だけどもこの世界で不安を完全に取り除くってことは無理なわけですよね。ね、あので放射能の時もまさにそうでしたよね。放射能に対する不安を取り除く、放射性物質が一切含まないゼロベクレルってね、運動ってのがあって、それ無理でしょでなぜ私の体がすでにあるわけだからね。だからあくまでもあの量の問題で、これをゼロにすることは無理で、ゼロにしようと思ったら本当にそれは無茶な話で、これ専門家は全部わかってる。だけどももう放射能映画を生きている人たちにとってはそこがおかしく分かんなくて、それをなんか無茶なことを要求してしまう。で今回もね、あのとにかくあのなんとか今は、ね、医療システムを守って、でとにかくこのみんなが この免疫ができるまでどこまで我慢できるかっていうね話じゃないですか。そうすると一切ウイルスがゼロの世界なんてそう無理ですよね。無理だけども、だけどもこのウイルス恐怖に陥った人たちはやっぱりそれを要求してくるわけですよ、ね、でそのためにかえって全てがなんかごちゃごちゃになってしまうっていうのはもうこれは福島の時と全く同じですね。だからなんていうかな、そのあたりを瞑想をやっている人、マインドフルネスをやっている人、パーフェクトエクアニミティをやっている人がガンガン発言しなきゃいけないじゃないですか。なんだけどもなんかね、瞑想やってる人たちがそこを言わなくて、で一緒になんか放射能ゼロの運動をしちゃったりとかね、なんかわけのわからない方向へ行く。どうしてそうなるのってね。あなたのパーフェクトエコノミティはどこへ行っちゃったんですかって話して、いやウイルスがゼロになったらパーフェクトエコノミティになります。嘘ですよそんなものは。そんなものは嘘で。ね、放射能がゼロになったらパーフェクトエクメン、嘘です。放射能がゼロの場所なんかないですよ。そんな場所は、ね、私らの体の中にもすでにあるんだから、ね、だからこの私らの心のあり方、トリックっていうのかな、ものと、を今こそね、マインドフルネスをやってる人たちは、この我々の心はこういうふうに変なふうに動いてしまうんだ、だからこの我々の、まあ、エゴの心っていうの、エゴっていうのかな、がこういうふうに変なふうに動くから、これに騙されないようにしようよねっていうことを言わなきゃいけない。なぜかというと我々の心が どれだけ騙す、自分が自分を騙すものなのかを瞑想をやってる人間だったら知ってるはずなんだから。だからそれを知らないで瞑想やって意味ないですよね、本当にね。でそれと、そうなった時に何て言うかな、我々は、さっき世界への愛ってことを言いましたけれども、何て言うかな、そのこの私がずっと瞑想業界に対してちょっとずっと何か違和感を覚えてきたのが、世界との関係、世界との関係性だったんですよ。一つがね、なんかね、我々はなんか嫌な世界があって、ね、このまあ、もう嫌な世界に自分はひどい目にあったとかね、あって、でこの嫌な世界から逃れて瞑想の世界に入るとか逃げ込むとかね、これもう最悪なんですよ。これは本当はっきり言って最悪です。これはそういう話ではないんですよ。だし、例えばお釈迦様っていう人がいてね、シッダルタ王子様で、今だったらネパールですね、ネパールのカトマンドゥ、カトマンドゥ、ごめんなさい、ネパールのルミニですね、ルミニってところ、ルミニってところはお釈迦様生まれた、シッダルタ王子生まれた場所ですけども、そこからちょっとバスで、ガタガタバスで行って、どこにカピラバスっていうのがあって、ね、そこの、お城の中で生まれて、で、まあ、そこで結婚して、ね、29歳の時に、まあ、門下出ていったんですけども、何のために嫌になったからですかとかね。もうな、子供が生まれて、まあ、これなんか責任たっぷりだから、もう逃げるわってね。でそんな無責任な男なのわけがないじゃないですか、ね、もう簡単ですよね、話としてはね。今奥さんもいる、子供も生まれた、で、まあ、自分の父は王様で、ね、この人たちが嫌になったからもう私逃げるわって話ではなくて、で自分がまあもちろん王様になって、まあ社会国で、まあ、そう大した大きな国じゃないと思いますけどね。小さな国でもまあ王様になって、でそれでよってできることと、 で出家して、でそれで修行して真理を発見することでできることを比べたら、圧倒的にこっちの方が大きいわけですよね。つまり、まあ、王様になって、それはもちろんいろんなパワーを手に入るかもしれないけれども、それでそうだからといってどうしてもできないことがある。どういうこと？まあ人間というのはやがてはみんな死んでいってしまうことね。を止めるようがないわけですよ。自分の奥さんどんなに愛してようが、自分の子供どんなに愛してようが、お父さんどんなに愛してようが、ね、だからこの人間が置かれた基本的な、不条理な状態、それをたとえ王様になってパワーを権力握ったとからといって変えることはできない、ね、だけど自分がもし真理を発見したならば、っていうか、そういう人間が置かれた不条理な状態から全ての人を解放、するための真理ですね、それを目指したわけですよ。なんか子供生まれたからちょっと面倒くさくなるから俺逃げるわってね、そんな情けない人間であるわけないじゃないですか、ね、だから、まあ、シダルド王子は最初から世界への愛のために出家したっていうのが本当だと私はもうそう思う。まあこれに対してそうじゃないという人も山ほどいるのは知ってますよ、私はね知ってるし、だけど私そうじゃないんですよ、ね、でもし私が真理を発見してしたらば、私がたとえ王様になってとしてもできなかったことができる、ね、だからまあシッダルタ王子がわざわざ出家したのはそれこそみんなの本当の幸せのためですね、なんですよこれは。なのでこのでそれでね、まあブッダがやったとこで、まあ、そういう真理をついに発見して、で発見したけどもこれものすごく難しいから、まあちょっとこれ理解してもらうのちょっと無理かなという弱気にもなったんだけども、まあなんとかね、まあ、昔の修行仲間だったら分かってもらえるだろうと思って、そういう人たちがいるサルナートへ行って、で伝えたらまあ分かって、でそこからも仏教始まったね。これも先週か何か言いましたけども、それは仏陀街にいたら意味ないんですよ。いい？大丈夫ね、うん、仏陀街にいたら意味なくて、サルナートへどうしても行かざるを得ないわけね。わかります？サルナートへ行って伝えなかったらミッションコンプリートにならないわけですよね。舞台外だけではミッションインコンプリートなんですよ。でサルナートっていうところで、まあ、お釈迦様はそれを伝えたんだけどね、真理をね、ゴビクっていう昔の修行仲間に対して。だからお釈迦様のミッションっていうのはブッダガヤでコンプリートにならなくて、サルナートへ行ってミッションコンプリートになったわけですね。でまあもちろんそれでその後もずっと続くんだけども、だから誰かに伝えなかったら意味がない。なぜ？だってね、医学の研究者がね、ようやく何かの治療法を見つけて、で自分の病気治しましたで、ね、終わるわけないじゃないですか。ね、自分の病気だけ治しましたで終わったらどうするんですかね。ね、糖尿病のね、自分の糖尿病治っちゃった、あもういいわって、ね、話になるわけないじゃないですかね。自分の糖尿病が治ったら、じゃあ世界中のすべての糖尿病の人を治したいのはもう当たり前で、だって世界の中のすべての糖尿病を治すために糖尿病の研究をしてきたわけじゃないですか。 自分の糖尿病を治すためではないわけですよ。なので、この、そこが、鍵で、じゃあなぜ世界のすべての糖尿病を治したいと思うのか、世界のすべての人を、の苦しみを救いたいと思うのかって言ったら、だからその時に私がいて、なんか世界が向こうにあってって話ではなくて、まあ全部が一つだからですね。だからそれがなくて、なんていうか世界への愛って、まあ、私も言うけども、いや ないかったらおかしいでしょっていうね。だから世界にに対する無関心っていうのはありえないんですよ。だから今なんか世間でコロナが流行ってるみたいってね、私はじゃあ私ちょっとビパーサナするわ、そんな話であるわけないじゃないですかね。世界の人たちが今コロナで苦しんでいるんだったらば、それを含めて自分なんだから、だからそういうものをほったらかして自分だけビパーサナするってことはありえないっていうことなのね。ですか。なので、今日はね、本当に基本的なことを話しました。私らの心っていうものはそういうふうに、勝手に映画を作ってしまうんだってこと、ね。でその仕組みをちゃんと見破って、もう騙されないっていうことですね。でそれとあと、それを本当に、それを伝えるには、世界への愛っていうかな、それこそ I love you world ってね、加賀さんが言ってるようなものですね。それが一番大事だから、マインドフルネスを今やってる人たち、どうか皆さんの周りの人でコロナ映画にの中に入り込んじゃって、コロナ映画の中で苦しんでいる人たちに何とかそれを伝えてください。ですか。そんな10日間コースでパーフェクトで組めて体の感覚だけ見ればいいって話ってあるわけないじゃないですか、そんなものはね。そういう時に、マインドフルネスの場所ですね、エコアニミティの場所、平静さの場所というものが見えてくる。ですか。ね。はい。だから今こそね、だから こういう時だからそう瞑想会やらなきゃいけないと思ってるんですけども、私はまあもちろんいろいろ気をつけてますけどね、今から換気しますけどね換気して手洗ってもらいますけどね、はい。だから今このコロナで今みんなが不安になっているこの時に瞑想が意味持たなかったら何の意味があるんですか。ちょっとコロナウイルスが収まってからちょっとヴィパッサナしますとか、そんな話ってあるわけないでしょ、本当に、ね。なので、マインドフルネスをやってる人たち、今こそねちょっと周りの人たちに、コロナ映画の仕組みをちゃんと伝えてください、ね。そしたらもうそれだけでね、私日本 のね、実際に数字に表れていてね、もうヨーロッパとんでもないことになってるけど、日本なんとか頑張ってますけども、河野太郎さんがいつも毎晩数字発表してくれますけども、私はなんとかいけるんじゃないかと思う。まあ、この国は清潔好きだし、清潔、ね、だし、日本の医療システムって私本当に世界一だと思ってます。私も健康保険なしでアメリカで暮らしてた人間なんで日本の健康保険のシステムは本当にありがたいと思ってますね。なのでなんとかね、ここ、日本は私そんなに日本ははっきり言ってそんな心配してないんだけども、まあ、ちょっとね世界これからどうなるか分かんないからね、しっかりとねやっていきたいなと思ってます。 ですか。はい、じゃあ最後にね、四苦誓願というのをみんなで、読んで終わりにしましょう。あのライブの人もインスタの人も一緒にやってください。主上無辺誓願土煩悩無尽誓願願法門無量誓願学仏の無常誓願情仏の無常誓願情主よ無辺誓願土煩悩無尽誓願願法門無量誓願学仏の無常性。